昨日の朝11時から私たちのこの礼拝堂で記念会という会を行いました。記念会というのを行いました。誰がお亡くなりになってからの記念会なのかというと、もう20年経ちましたと、教会の、ね、信仰を持って亡くなった方の、教会では法要という言い方はしませんけども、やっぱりクリスチャンもそういうことをするのはとても大事なことで、時を定めて1年3年5年7年とかね、そのご家族は20年前にお母様を1月に、そしてお父様を3月に続けて送られた尾崎さんというご一家のその記念会でした。一つのご依頼がありまして、お願いをされたのは、そのご両親を天国に送られてからも今は琵琶湖の方の日本キリスト教会のある教会で信仰生活を送っておられる息子さんからね、自分たち夫婦はクリスチャンですけれども、その他の者はクリスチャンではないので、ぜひキリスト教のことがよくわかるように、そこでキリスト教の良さとか、母親が信仰を持ち、またその姿をずっと見ていた父親を通して何かが少しでも伝わるのならば、ぜひ伝道をするということを大事に記念会を守っていただければ、そういう祈りを持っていますということを言ってくださったので、私はここで伝道をするという気持ちを持って聖書を選び、そしてまたお話を限られた時間でしたけどもいたしました。その中でイエス様っていう方はどういう方なんだろうかということを、お話をしていったんです、したつもりなんですけども、何人かの教会の方もご一緒されて聞いてくださった方もおられましたけども、一つはイエス様は探し求める方であるということをお話をし、そしてもう一つこういうことを言いました。説教の後に歌う賛美歌、慈しみ深きっていう賛美歌をこれから歌うんですが、その賛美歌はとってもイエス様のことをよく表している賛美歌ですよということを一言言いました。それは1節から4節まで全て慈しみ深き友なるイエスは、友なるイエスはという言葉で、旧賛美歌1954年版の賛美歌をそこでは選びましたけども、イエス様っていうのは遠い遠いところにいる存在なのではなくて、友達であるイエス様なんですよと、精進して精進して立派な人が初めてイエス様に出会うことができるのではなくて、なあ久しぶりだねって、最近どうしてたの、いやこういうことがあってな、もう大変なんよと、それは大変やったねっていう、そんな話もできる友であるという、そんな話もいたしました。さてイエス様はいろんなことがおできになる方なんですけども、イエス様は私はこういう役割をしているんですよということを、今日先ほど読んだ聖書の中で実は間接的にとあえて言った方がいいかもしれませんが、マルコによる福音書の6章ではナザレという故郷にお帰りになったということは、それは、 まあ、ナザレに帰ったとははっきり書いていない、書いて聖書には記されていないんですけども、ナザレという幼い頃からイエス様のことを知っているね、人たちと、いやあんた元気やったんイエスさんって言われて、まあ、イエスという言葉は当時の言葉だとヨシュア、あるいはイエホシュアって言ってただろうと思われます。ヨシュア、あるいはイエホシュアというふうに呼ばれてたと思うんですけども、ヨシュア元気かいっていうふうに小さい頃から知ってる、あの僕ちゃんもう大きくなったね、もう30かって言われるような、そういうイエス様がね、街道で教えたんだけども、みんなはちょっと冷めた目で見てたと書いてあるんですね。冷めた目で見てた、あいつは大工の息子じゃないかということも言われる。でもイエス様はそこであれやこれや言い訳はしなかったんですね。ただ一言、全体の言葉ではないけども、こういうふうに自分はこういう役割をしている人間ですよっておっしゃってる珍しい場面です。それはさっき一回朗読しただけではわからないかもしれませんけど、皆様はね、自分がこういうことをしてるから敬われないって言ったんです。どういうことをしてた人なのか、それはね、預言者、預言者が敬われないのは自分の故郷、親戚や家族の間だと、そういうことを言った。預言者イエス様は実は自分のお気持ちの中では、私は先生ですよ、まあ、先生先生ってイエス先生って言われたかもしれない。だけど預言者という役割を自覚していたんですね。ここにいる方はほぼ古い人ばっかりなので、こういう言葉を聞いたら思い出せる。ノストラダムスの大予言とかねっていうのがもう30年40年ぐらい前に言われてた時代があります。で、教会以外のところで予言をすることができるっていう人は、大体来年の今頃はこういうことが必ず起こりますよ、すごいね、あんたそんなことがわかるんって、いや、いろんなことから私にはわかるんですよって、まあ、自信を持って言われると、あ、そうなのかなとかね、心配事を抱えている人に対しては大体こう察しがつくと、それに関連するようなことを言う場合もあったのかもしれませんが、その何年後にこういうことが起こりますよっていう預言者とは、実はイエス様は違います。違います。JC の時間にどなたか JC のスタッフがエリアのことについて、預言者エリアのことについて、安さんだったかな、エリアのことについて紹介をしてくださった絵本を朗読してね、そして、イスラエル旅行をなさった時の写真でエリアかの像かな、写真がなんかこういうのがあって聖に見えるような写真をちらっと写してくれたのを覚えてるんですけども、あの時の絵本の末尾に、今日本キリスト教団が30数巻の新約旧約の絵本を出してるんですけども、そのね、エリアの会に預言者の役割という、そういうことをとっても分かりやすくまとめてくれているところがあります。 で文章を読むよりも上に書いてある本当はこれも配るか写せるといいなと思ったんですが、ちょっと時間がなかったのでできないんですけども、神様はね、まあ、皆さんがエリアの時代の人だったとしたら、神様は聖書に記されることになる律法という教え、大事な教えをみんなに与えるんですね。これを守りなさいと、まあ、その中の特に有名なのは十戒と言われるものです。十の教え、言葉、戒めが記される。人々がこういうふうに生きるんだよと、その中には親を大切にするんだよと、あるいは盗んじゃいけませんよと、泥棒したらいけないよというようなことまで書いてあるし、神ならぬものを神としてはいけませんよという、そういう言葉も書かれています。でそれが律法というものなんですけども、そこに預言者がどうしても登場しなければならない事情が起こります。それはどういう説明が書いてあるかというと、律法、まあ、つまり神の言葉に立ち返って神様だけを礼拝して正しい道を生きていくように、それを伝える、それが預言者だ。もう少し言葉を補うと、普通は預言者は耳障りのいいことはあんまり言わないんですね。ここにも牧師先生でもあるし、うちの教会の会員になりますと言ってくださった宇野先生がおられますけども、宇野先生という方も多分60年50年牧師としてお働きになって、自分のね、ちょっと人から、教会の人から、いや先生きついこと厳しいことを今日は言うなっていうことを自分が言いたいのではなくて言わなければいけないなと思うことが多分ね、1年に1回とか3年に1回ぐらいはあったと思います。それは自分が言いたいからではなくて、神様はこうおっしゃってることを私たちはよく聞かなければいけません。で、人からね、教会の人じゃなくても、あいつはあんなこと言ってなって言われることがあっても、いや私は人から何と言われようとも、このことは神様からこう言いなさいと言われてるんだから、もしも、まあ、もしかしたら、奥様のね、陽子さんに俺がこういうこと言ったら誰かに あんなこと言ってる悪い牧師がいるから警察に伝えてくださいって言われることがあって、俺が捕まったら頼むなっていうことを、もしかしたら一度ぐらいは言ってるかもしれない。それは預言者っていうのはそういう厳しいところに立たなければならないことがあるからですね。実はイエス様はナザレに帰った時に、預言者は敬われないっていうことをポソッと言われたんですね。で、そう言ってる私も敬われなくてもしょうがないなっていうところが多分あるんだと思います。いや森先生はいつも優しいなって、いつもよしよししてくれて本当にええわって、そういかないところがある。イエス様は実はそういうことをご存知でした。で、すごい覚悟があったから、私たちは今年4月の21日にイースターを迎えます。その3日前には何が起こるんでしたっけ。イースターは復活を祝う日、今その日に向かってます。でも復活を祝うということは、預言者であったイエス様は実は人々から恨まれて憎まれてっ あんな奴は殺してしまえっていうことになった。でもイエス様はそのことを自覚しておられました。実は教会に来ている大人の人たちは優しい人に親切にするということもしなければいけない、どっかでそういう人間でいたいなって気持ちを持ってると思います。でも教会には、教会全体には、それはやっぱりおかしいですよっていうことをみんなで一致団結して、たとえそれが小さな声に過ぎなくても、私たちはこのことは黙っていられません、死の塩として、そういう役割を果たすように預言者としての働きをみんなもしてほしいよということをイエス様は願っておられる。そのことを子供たちにも伝えられる教会でありたいと願っています。お祈りしましょう。天のお父様、 JC の子供たち、今日ここに姿があるわけではありませんけども、今みんなで思い巡らしたことの一端を少しでも、あ、教会ってそういうことも必要なんだねっていうことが伝わるようになれば、こんなに嬉しいことはありません。今日の礼拝の案内板は、一週間私たちの大切な奈緒ちゃんが、スタッフの手をの手伝いも借りながらですけども、筆を取って、ブドウ園から生まれるものという字を心を込めて書いたものを貼り出して、そして、月曜日に、他の教会のご婦人たちがおいでくださった時に、その前に立って、これは何て書いてあるのかなと言いながらじっと見守ってくれる、そういう役割も果たしてくれました。心から感謝です。どうか私たちは背中を見せて、横顔を見せて、手を取り足を取り、一緒にロークしながら子どもたちに大事なことを明かししていけますように、そのロウを惜しむことのないようになお努力を続けさせてください。感謝し、イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは今日は光と力、光と力で久子さん前でお願いいたします。手話を賛美いたしましょう。光は、パッと、力は腕をこ、うん、筋肉もりもりですよっていう、じゃあお願いいたします。
自身の時間を